イエス様のお名前を賛美し褒めたたえます。イエス様は私たちを罪の力から、あの十字架によって神様のもとへと取り戻してくださいました。愛のない罪の世界から神様の温かな懐へと移してくださいました。イエス様のおかげで、イエス様の十字架のおかげで、私たちには神の子としての身分が与えられました。それゆえに私たちは神様に祈ります。お父さん、お父さん。ガラテヤ書4章3節から5節をもう一度見ます。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えのもとに奴隷となっていました。しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。これは律法の下にある者をあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分、を受けるようになるためです。イエス様は私たちを奴隷から子供へと移してくださいました。イエス様は私たちを捕らえていた力から解放してくださいました。私たちを捕らえていた力とはいくつかありますが、そのうちの一つが幼稚な教えです。まあ、ここでパウロは幼稚な教えというのは、それは律法主義もその一つであると含んでいるのですが、私たちを捉えていたものは他にも愛のない世界、罪の力などが私たちを捉えていました。憎しみが捉えていました。妬みが捉えていました。そんな私たちをあがなう。あがらうっていうのは買い取るということですが、そのようなものの奴隷から買い取ってくださって、神様の子供にしてくださった。そのために神様はイエス様をお使わしくださいました。五節の真ん中からありますね。イエス様が来てくださって私たちを救い出してくださった、その結果、私たちに神様の子としての身分が与えられましたと。私たちはイエス様によって神様の子供です。さらに続きます。ガラティアの4章の6節、そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ、父、と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。御子の御霊というのは神の霊、聖霊のことです。イエス様によって私たちは神の子供とされ、子供とされた私たちの心に神様は聖霊を使わせてくださいました。この聖霊によって私たちは神様にお父さんと呼びかけます。聖霊は私たちを神の子としての身分にふさわしく生きることへと導いてくださるお方です。その導きの一つが私たちに祈りを与えてくださることです。与えられた身分、子供の身分にふさわしい祈りを与えてくださいます。聖霊は私たちに、アバ、父という祈りを与えてくれます。アバというのはアラム語です。アラム語でパパという意味です。中東の世界で小さな子供がお父さんを呼ぶ時の言葉がアバです。日本だとパパ と呼びかけるでしょうか。小さな子供が一番初めに、お父さんに呼びかける言葉、皆さん中国だと小さい子供はお父さんに何て呼びかけるんですか。
パパ。
パパ。パパ。あ、パパなんですね。世界共通語。中国も日本もパパだ。でね、イスラエルの方に行くとそれはアバなんです。何か小さい子供が一番初めに身につける発音はこの M、 このパッパッっていう口の動きから出る音だって聞いたことがありますが、それがママだったりパパだったりアバだったりし、要は聖霊が私たちにこのアバという幼い子の言葉を祈りとして与えられた、その要点はですね、事実私たちが神様と親子の関係に入れられたことを覚えさせるためです。しかもその与えられている親子関係というのは小さな子供とお父さんのような親子関係だということです。私たちお互いが呼びかける名前にはその二人の関係が現れています。呼びかける名前は関係を表します。お付き合いしている男性が、彼女の家に遊びに行って、その席でその彼女の父親にお父さんとついうっかり口にすると、その父親は君にお父さんと呼ばれる筋合いはないっていう、よくある話ですね。まだ決まったわけじゃないだろうと。でも自分の娘が離れていく寂しさが、そのようなことをお父さんの口をついて言わせるのかもしれませんが、けれどそうなんです。身分に応じれば、まだ君のお父さんじゃないだろうと。しっかり。神様の霊が私たちの唇に置く神様への呼びかけの言葉もそうです。イエス様が私たちに与えてくださった子としての身分に立って、私たちは創造者なる神様にお父さんと呼びかけます。イエス様によって神様と私たちは親子関係になったので、お父さんと呼びかけます。鈴木さんの娘を正式に妻と迎えた男性は、姑に対しても鈴木さんとは呼ばないです。お父さんと言い始めます。鈴木さんも息子となったかつての娘の彼氏に対しても、そう呼ばれることを受け入れます。結婚すれば関係が変わるからですね。主イエスによって私たちには神様の子としての身分が与えられています。このイエス様によって与えられた身分、私たちは神様の子であるというこの関係が信仰の中心です。この関係があるからこそ私たちは祈ります。天の父に祈りますし、また生活において父の御心をなそうとします。関係が生まれたからです。繰り返しますが、私たちが入れられた神様との親子関係は小さな子供と父親のような関係です。聖霊は私たちにアバという祈りを置かれたのですから、小さな子供はお父さんのことが大好きです。お父さんがヒーローです。 4,5 歳の男の子というのは次のように信じています。僕のお父さんは何でもできる。僕のお父さんは何でも知ってる。またこれぐらいの小さな子供っていうのは父親に対して遠慮がありません。例えば休日に寝ていると容赦なく上からお腹の上に飛び乗って馬乗りになって叫びます。起きろ。お父さんは仕事で疲れて休日はゆっくり休みたいだろうななんて考えません。ただただ一緒にいたい、一緒に遊びたい、自分を見てほしい という気持ちのままにお父さんに飛びかかっていきます。仕事を終えたお父さんが家に帰ってくると子供はまとわりついて離れません。ご飯を食べているお父さんの肩や頭に登っていきます。膝の中に潜り込んでいきます。そんな子供をお母さんが引き剥がすことはしょっちゅうです。遊ぶ時もお父さんは強いと思っているので容赦しません。思いっきりの力で取り掛かっていきます。小さな子供とお父さんというのはこういうものです。聖霊は私たちに創造者なる神様をアバと呼ばせます。それは私たちへの促しです。小さな子供のように神に近づいてごらんなさいという促しです。聖霊は私たちを導いておられます。神様のお腹の上に飛び乗って飛び跳ねてごらんなさい、その方によじ登りなさい、膝の間に潜り込んでごらんなさいと。もちろん本当に私たちがそのようなことができるのではありませんが、しかしもし聖霊が私たちの舌にアバ父よという言葉を乗せてくださっているのならば、小さな子供が父親にまとわりつくような姿勢で、そのような関係で祈ることへと導いてくださっているのではないでしょうか。聖霊が私たちに与える祈りはアバ父よです。聖霊がこの祈りを私たちに与えられているのは、神様が私たちにそう祈ることを幼子のようにご自身に近づいてくることを望んでおられるからです。神様がそんな風にして近づいてきてほしいと願っておられるからです。休みの日に朝寝坊をしている私の上に子供が馬乗りになれば、お願いもう少し寝させてと思います。疲れて帰ってきた夕食の席でまとまり疲れれば、険しい顔で家内にサインを出します。ちょっとだけ離れさせて。しかしもし私が家にいるのに、いつも子供たちが部屋の隅でじっと静かにしている、全く近づいてこないで私に声をかけることを遠慮していたら、それは私にとって悲しみです。子供が私に近づくために、自分がお父さんの言うことをどれだけ守っているか、自分がどれだけいい子なのかを報告してからでないと私に近づいてこなければ、やはり私の心は悲しみで満ちます。なぜなら子供たちがそんなことをするというのは、私がどれほど子供たちを愛しているのかが彼らに伝わっていないからです。神様はどれほど私たちを愛してくださっているんでしょうか。一人子イエス様をくださるほどにです。神様はどれほど私たちを愛してくださっているんでしょうか。一人子イエス様をくださるほどです。何遍言っても足りないし、何遍言っても飽きない言葉です。神様は一人子イエス様をくださるほどに私を愛してくださっているんだ。だから私たちは大胆に神様に近づきます。そこまで愛してくださっているから、まるで子供が父親のその大きな背中に飛びかかるように、そんな気持ちで、そのままのありのままの自分で神様にお父さんお父さんと祈ります。私たちは聖霊に導かれてアバ父よと祈ります。この祈りにどっぷりと身を浸した人がいました。 大正時代のクリスチャン詩人八木重吉です。子としての身分を祈りにおいて存分に味わった人です。彼はこんな詩を読んでいます。天にいます御父上を呼びて、御父上様、御父上様と唱え祭る。いずる息に呼び、入り来たる息に呼び立て祭る。我は皆を呼ぶばかりのものにてあり。御父上というのは天のお父様ですよね。いずる息というのはこの出す息です。そして入ってくる息によって呼び立て祭ると歌っています。もう一度読みますね。御父上を呼びて、御父上様、御父上様と唱え祭る。いずる息に呼び、入り来たる息に呼び立て祭る。我は皆を呼ぶばかりのものにてあり。短い詩です。その短い詩の中で三度も御父上様と繰り返します。八木重吉の素直な子供のような心が伝わってきます。ただただ神様をお父さん、お父さん、お父さんと呼ぶ。小さな子供が飽きることを知らずに呼び続けるように。そして重吉は呼吸のこの出入りにおいてこの祈りを唱えていると言います。出ていく息で御父上様と祈り、吸う息で御父上様と祈る。呼吸なくして生きられません。生きている限り私たちは呼吸します。重吉にとって生きることは祈りだったようです。そして圧倒されるのは、ただただ自分はこの神様を呼んでいるだけの存在なのだというんです。我は皆を呼ぶばかりのものにてあり。なんか一見するとですね、何もしないでずっと祈ってるだけなのかなと思います。しかし、我は皆を呼ぶばかりのものにてありは、ただただ神様が父となってくださったこと、自分がその子とされたことが嬉しいということだと思うのです。もうただただそれだけで心が満ちている。自分が何様であるか。重吉は学校の教師です。結婚していましたから、夫であり、二人の子供の父親でもありました。しかし、それらに先んじて自分が何者であるかといえば、自分は神の子である。十字架によって贖われた子である。私はただただそれだけのものでしかないと言い切ります。我は皆を呼ぶばかりのものにてあり、にはこの私は神様に愛されている子供なんだという。それだけなんだと言い切れる重吉に羨ましささえ覚えます。これほど神様の愛の中にどっぷりと使ったものは、もちろん祈っているだけで何もしないものであるはずがありません。神様の心が心の中に満ちてきて、神様と一緒に人を愛する、そのような行動へと必ずや動き出します。八木重吉は聖霊が私たちに与えてくださる祈り、アバ父よにどっぷりと浸かりきった人でした。私たちはこのアバ父よという祈りによって、神様との親子関係を毎日思い出しています。神様がお父さんなんだと認識します。祈りというのはそのことを確認する、認識することであるとも言えます。 神様が私のお父さんなんだ。これが祈りの世界の扉であり、また全てであるとも言えます。イエス様が弟子たちに祈りを教えてくださいと頼まれて、主の祈りというものを教えられました。私たちも先ほどこの祈りを一緒に唱えました。主の祈りの一言目はこうです。天に増します我らの父よ。神様に向かって、まずはじめに、お父さんと呼びかけるんです。天に増します我らの父よと呼びかけるとき、同時に私たちは神様に愛されている子供なんだということを認識します。祈りの扉にして祈りのすべてとも言えるのは、神様と私はどんな関係かということを認識することにつきます。聖霊は私たちの唇にアバ父よという祈りを置かれ、イエス様も祈りにおいてまず天の父よと呼びかけようと教えてくださっています。これは何よりも神様がご自身が優しく温かな父親であることを地上で歩む私たちに気づいてほしいからです。この温かな関係のうちに生きてほしいと強く願ってくださっておられるからです。聖霊の促しと主イエスの勧めに従って祈っていくとき、私たちは神様と親子関係を認識し、そこを味わい、そしてそこを離れたくなくなります。中世にフランチェスコ会という修道会を開いたアッシジのフランチェスコという人がいました。この人は今もなお愛されている人です。その生涯がブラザーサンシスタームーンという映画になったりして、クリスチャンでなくても知っている人が大勢います。とても人気のある人です。フランチェスコは祈りの人と呼ばれています。フランチェスコの祈りと呼ばれるものがいくつも残っていて、今でもその祈りが祈りのお手本として用いられています。フランチェスコの大変古い伝記にフランチェスコの小さき花というのがあります。それは同じアッシジの町の裕福な家柄の青年ベルナルドがフランチェスコの最初の弟子となる話から始まります。フランチェスコが神に従うという全く新しい歩みを始めた姿に感動したベルナルドは、この人の信仰の秘密は祈りにあると考えます。どんな祈りをしているんだろうか、どうしても知りたくなりました。そこでベルナルドはその祈りが知りたいと思いましたが、戸を閉じてただ一人で祈るものである、祈りの秘密をどのようにして探ったらよいか、ベルナルドは一計を案じます。フランチェスコを自分の家に招いて、そして喜んで訪ねてきてくれたフランチェスコと夕食を共にし、やがて同じ部屋で二人は床を並べて眠りにつきました。ベルナルドはさっさと寝入ったふりをします。狸寝入りをします。フランチェスコはまんまと騙されて、やがて起き出して祈りを始めました。ベルナルドの心は高まったに違いありません。狸寝入りを装いながら神経を耳に集中させていました。何せこれからフランチェスコの祈りの秘密を知ることができるからです。ベルナルドは期待したでしょう。今晩フランチェスコの祈りの言葉が聞ける。それはどれほど美しい言葉の連なりであろうか。 フランチェスコは祈り始めました。そしてその祈りは涙とともに明け方にまで及びます。しかし驚いたことに、それはただ私の神よ、お私の神よと呼び続けるだけでした。じっと眠ったふりをして、この神を呼び続ける祈りの声を聞いて、ベルナルドはフランチェスコの最初の弟子となります。ただただ私の神よ、おう私の神よと呼びかけたフランチェスコの祈り、単純な言葉の繰り返しです。なんだそれだけかと思うかもしれません。しかしこの短いフランチェスコの祈りの言葉がベルナルドを捉えました。私はなぜこんな身近な祈りの繰り返しがベルナルドの心を動かしたのかと考えたときにこう思いました。私の神よと呼びかけるときに、神様がフランチェスコに私の愛する子よと言ってくださることがベルナルドの心実を満たしたんだろうと。フランチェスコは私の神よ、おう私の神よと呼びかけるごとに、私の子よ、おう私の愛する子よという神様の語りかけがフランチェスコの心を満たし、ベルナルドの寝室を満たし、その中にベルナルドもすっかり飲み込まれてしまった。そのようなことが起こったらからこそ、彼はフランチェスコの弟子になったのではないかと思います。それはまるで美味しい果物の説明をどれだけ言葉で説明されても分かりませんが、一口食べさせてくれるなら問答無用で分かることと同じです。単純な短い祈りでしたが、しかしその祈ったことが現実に起こった。そこにベルナルドも飲み込まれた。ガラテヤ書の4章6節、そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。アバ父、それは聖霊が私たちの唇に置かれた祈りです。天の父よと呼びかける祈り、それはイエス様が弟子たちに教えられた祈りです。それは神様が待ち望んでいる祈りです。一日一分でもいいと思います。どうぞこの祈りを始められることを今朝はお勧めします。呼びかける言葉は一番自分が親しく神様に呼びかける言葉で結構です。アバでもいいし、父でもいいし、イエス様と呼びかけるのが一番ぴったりくるなら、それでもいいと思います。大事なのは、ただただその祈りに心を集中させることです。神様が私にとってどなたなのか、私は神様にとって何者なのか、そのことだけに気持ちを集中させます。1分からでいいと思います。いきなり1時間とかしない方がいいんです。もう次の日からできませんから。しかしふと私たちは、あ、神様がおる、神様私のことを見てくださってるとふと気づく時があります。その後は祈りの時間なんて気になりません。嬉しいんです。祈らなきゃいけないということがだんだん薄くなっていきます。神様が私のお父さんで嬉しいという祈りが身についていくとき、 まっていくとき、その祈りによって私たちが神様との関係の中に生きるようになるとき、祈り自体を意識することさえなくなるかもしれません。呼吸のようになってしまう。ふと気づいたら実は祈っていた。聖霊が導き、主イエスが教えられ、父が待ち望んでいる祈りはすでに私たちの下に置かれています。それはアバ父です。この祈りを私たちに唱えさせる御子の御霊を私たちはすでに心に受け入れています。祈りを捧げます。私たちを子としてくださった父なる神様、私たちは聖霊が導いてくださる通り、イエス様が教えてくださった通り、あなたをお父さんと呼びます。それは事実、イエス様によって私たちがあなたの子とされたからです。この豊かな温かな恵みの現実にますます浸らせてください。祈りを通して与えられている親子の関係を現実に体験させてください。私たちの祈りが今日からさらに深みへと、祈るものが指し示している現実へと招き入れられていきますように、聖霊がそれを導いてくださることを信じ感謝いたします。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。